南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らをうやもあえて共慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに三仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい、五章の五章の五章の913ページ、913ページね。913ページの、後ろから2、4、6、7行目、後ろから7行目の、下のところ、今夜首切られ、首切られへ任され、まかるなりというところね。そこからちょっと長いですけど、次のページの最初の段落のところまで読みますね。はい、じゃあ一緒に読みますね。主従お振る舞い御所にのたまわく、今夜首切られまかるなり、この数年が間願いつることこれなり、このシャバ世界にして記事となりし時は、鷹につかまれネズミとなりし時は、猫に食らわれき、あるいは猫の仇に身を失いし、こと大地未人より惜し、法華経の御為には一度だも失うことなし、されば日蓮頻度の身と生まれて父母の孝養心に足らず、国の恩を報ずべき力なし、この度首を法華経に立て祭りて、その功徳を父母に得功せん、そのあまりは弟子旦那等に省くべしと申せしこと、これなりと申せしかば、左衛門の上兄弟四人馬の口に取り付きて、腰越え立つの口に行きぬ、ここにてぞあらんずらんと思うところに、暗にたがわずつわものども打ち回り騒ぎしかば、左衛門の上もすよただいまなりとなく、日蓮もすよ深くのとのばらかな、これほどの喜びおば笑えかし、いかに約束おばたがえらるるぞと申せしとき、江ノ島の方より月のごとく光たるものまりのようにて、辰巳の方より乾の方へ渡りたる十二日の夜の明け暮れ、人の表も見えざりしが、ものの光月夜のようにて、人々の表も皆見う、立ち取り目くらみ倒れ伏して、不死つわものおじ恐れ、今日ざめて一
蝶ばかり長谷の木あるいは馬より降りてかしこまりあるいは馬の上にてうずくまれるものあり日蓮もすよいかにとのばらかかる大化あるめしゅうどには遠のくぞ近く うちよれやと高々と呼ばわれども急ぎ寄る人もなしさて夜明けばいかにいかに首切るべくは急ぎ切るべし夜明けなば見苦し仮なんと進めしかどもとかくの返事もなし南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経
だいぶですね、暑くなってきまして、なんか春がですね、あっという間に、過ぎてしまったような、感じでですね毎年、咲く桜の花もね、同じように見えてやっぱり毎年様子が違うなという感じがこのしますよね、まあ寒い寒いって言ってたのがですね、だ暑い暑いと暑くなるとね寒さが恋しくなって寒い時は暑いのが恋しくなって本当に、うまくいかないもんだなと思うんですけども、体調を崩さないようにですね十分気をつけて、過ごしてもらいたいというふうに思います。この間この新人の本を読んでましたらね、なんていうんですかね、この年になってもね知らないことがいっぱいあって嬉しいなと思うんですけども、嬉しいなと思う反面、今まで生きてきて、こんなことも知らなかったのかと思ってびっくりすることがあるんですけども、インドでですねお釈迦さんが説いた時にはですね、これは皆さん方にもよく話をするんですけど、インドにはこのカースト制という身分制度がこの今もこの厳然としてこの残っているわけなんですけども、この仏のですねこの教えというもののですねこの一番の目的はですね、一切衆生成仏ということがこの仏様のこの一番の願いであり、仏様が悟られた南妙法蓮華経の法というものはそのことをこの叶えるためのこの教えだということが言えるわけですね。ですから一切衆生が平等に仏になれるということはですね、インドにある身分制度というものもお釈迦さんはですねこの自然とそれを否定するために破壊するためにこの仏教というものをですねこの説いたということなんですね、身分制度反対地って大声でこの叫んだんじゃなくて、身分制度よりももっとですね深いこの平等というものが命の根本にはですねこのあるんだということをですねこの訴えて、そして、地上の上でみんなが あの人はあそこの出だこの出だというふうに言ってることはもう本当にバカバカしい虚しいことなんだということをこの仏はですね示されたわけなんですね。で、身分制度プラスですねこの男女の差別、今ね、相撲協会で、この大変な問題になってますけどね、土俵にこの上がっていいか悪いかとか、どの番組見てもね、まあ僕が全部見てるわけじゃないからと分かんないんですけど、その女人禁制っていうのはですね女の人は不浄だっていう考え方でそのやってるわけですよね、ですから市長だから上げてもらいたいとかいうような話し合いっていうのはですね 何の意味もないわけですよね。師匠だったらその上がっていいけど、他の時は女は上がっちゃいけないというその問題じゃないわけですよね。女人禁制っていうのはですね、真言宗の高野山も女人禁制だったんですけども、高野山に男しか行けなくて女の人はお参りしちゃいけないから、女人高野っていうこの女の人がこのお参りするその仮の高野山があると作ったわけですよね。女の人は不浄だというその考え方で女人禁制っていうのができてるわけですよね。だから相撲協会が女の人は不浄だっていうふうに今も考えてるのかどうなのかっていうことが問題なんですけど、どの番組見てもそういう話し合い、そのいろんなコメンテーターの評論家みたいな人が出て、ああだこうだああだこうだって言ってますけど、登るか登んないかの考えじゃなくて、そんな問題じゃなくて、女の人を不浄だと思ってるのかどうなのかと。相撲取りはみんな女の人から生まれてきてるのにですね、その産んでくれたお母さんは不浄なのかということが一番の問題であるにもかかわらず、そういうことは一切語られないんですね。あれ不思議だなと思ってですね、バカバカしいなと思ってこの見てるんですけどもね、しきたりだってしきたりだって言ってますけど、そんなしきたりっていうのはこのインドの身分制度とこの同じなわけですよね。身分制度、人間が作ったもんですから、しきたりはね、人間がこの世の中に出てくる前にしきたりがあったなんていうことはありえないわけですから、すごいくだらないそのことなんですよね。で昔、要するにその女の人には月のものがあって、それがあって子供がこのできるということさえも、その科学的にその昔の人は知らなかったわけですよね。だからその血を見るということをみんな恐れをこの持ってたわけなんですね。だから今考えたら考えられないんですけどね、あのトマトがね、外国から来た時にね、赤いでしょ、あれ観賞用にその見てたそうです。食べないでその不吉だということで、不吉だけど美しいなと思ってトマトをじっと見てたそうです。それからスイカも赤いでしょ、まあ黄色いスイカもありますけど、あれも食べなかったそうです。血を連想するということですね。それから有名なところではうなぎもこの腹をシューッとこう裂きますけども、それも切腹ということで、このうなぎっていうものをこの食べるということにこの非常にその抵抗があって、それでその背中の方から裂けばいいだろう、背中を裂こうが腹を裂こうが同じ食べるということには変わりないのに、そこまでこだわってその死っていうこと、刀を腰にぶら下げてた割にはですね、ものすごいこの命っていうことに対するそのこだわりをですね持ってたわけですね。最近の人間っていうのは刀を腰にぶら下げてないですけども、もう簡単に人を殺しますよね。誰か自殺する人いませんかって言ってこうね、こうインターネットかなんかに乗っけて集めて殺したとか、何なんだろうなと思ってそのびっくりしますよね。それとか誰でもいいから殺したかったとか、がんで余命が3ヶ月って言われたから、誰かを道連れに一人で死ぬのは寂しいから殺したかった。そんなむちゃくちゃなそのことを、もうその刀をぶら下げてた昔の人たちはそんなことをしなかったわけです。だからもう本当に時代劇だったらやたら刀抜きますけど、もう一生に一遍も刀抜いたことがないっていう武士がいっぱいいたわけですよね。いつもぶら下げてるだけっていうその人たちがいっぱいいたわけですよね。そうやって考えた時にね、インドでね、この仏教がね、この生まれた時にね、もう完全にね、この仏教はね、この男女平等だったんです。そればっかりかというとね、その普通父母って言いますよね、父母って言いますよね。で、そのお釈迦さんが説いた時の仏教のこのお釈迦さんの最初に説いた言葉はですね、この母父、 まあ、そういう言い方がないからちょっと違和感があるけど、母父っていう表現をしてるわけですね。母父なんですよ。だ母の方が上なんですよ。母の方がね。で母の方が絶対にその有能だからね。その子供を産んでくれて育ててくれて、このいろんなこの食材で料理をこのしてっていうその家庭っていうものを保つっていうことに対して、そのもうはるかにその男性よりもですね、この働き手としても有能なわけですよね。だからね、本当にね、その男女平等っていうよりも女の人の方が尊いと。それからそのお釈迦さんの弟子もね、男の人がずっとその名前を連ねて、女の人ほとんどいないんですけど、だけど女の人ももう本当にこのたくさんの人が、まあ、一般にはそのお釈迦さんの一番のこの皇帝を十大弟子っていうんですけど、十大弟子の中には女の人も入ってたと言うんですね。でそれがね、中国に仏教が渡った時に、仏教は男尊女卑、仏教で言う中国は男尊女卑でしょ。だからその平等の、男女平等の、もしくは女性の方がその尊いっていう考え方のお釈迦さんの教えを中国の人はアレンジして男尊女卑にしてしまったわけです。それが日本に渡ってきたもんで、その中国が翻訳したその通りのこの考え方にこの仏教というものがなってしまったということが書いてあったんですね。これはびっくりしましたね。そうなんだと。でそれで腑に落ちたのはね、この私たちのね、持っているね、この数珠、数珠はね、大きい玉がね、親玉って言って、それで右にかける三つぶさの方の大きい玉が母玉、それから左の方にかける大きい玉が父玉なんです。それでこの三つの方の三つの方がにこの紐の始まりがあるんです。結び目があるんです。つまりこの数珠は要するに右から作ってあるんです。それでインドではウソンサヒって言って、右が尊くて左がこの下座ということになっているんです。右が上座、左が下座ということになっているんです。ね。そうやって考えるとね、この右が母玉ということは、母から始まっているということなんです。母から。ね。これすごいことなんです。すごいことなんです。これはね、本当にね、この、その、なんていうんですか、さっきの土俵の話じゃないけど、男が上とか女が下とかじゃなくて、男も女も平等だし、命の根源は男もない、女もないっていうことなんですよ。ね、命として尊いんだと。この男女の性別としてどっちが尊いんじゃなくて、命っていうものは、みんな根本は一緒なんだということなんです。だから女の人が汚れてるとか、その男の方が汚れてないとか、じゃあ汚れてるところから生まれた人が汚れてなくてね、でそのなんていうんですか、その汚れたその人と一緒になって結婚して子供ができたら、みんなおめでとうおめでとうって、どういうことなんだということですよね。みんな汚れの中から生まれてくるんだったら、みんな汚れてるんですよ。みんな汚れてる、ね、だけど命は尊いっていう、そんなバカな話ないですよね。だから大聖人様のこの地獄ガキ畜生修羅人間天上正門円覚菩薩仏っていう、この十戒の命の中にみんな平等にこの備わってると。十戒には性別ないんですよ。ね、性別がないんですよ。ね、いつも言うように私たちはキャベツとかネギとか肉とか卵とか魚とかみんな食べてその生きてるっていうことは、全部の命をいただいて生きてるっていうことは、人間の命っていうものは全部の命のデパートみたいになってるわけだから、 全部の命がなかったら私たちは生きて いられないということだから、全部の命は平等なんですよ。人間が偉くてキャベツが下ということはないわけですよ。みんな一緒。それがこの法華経のですね、この教えということなんですね。実はお釈迦さんの教えは男女も平等で、全部が平等に説いてるんですけども、特にこの法華経の教えに来た時に、いつも言うように女の人の成仏も台場だったの悪人の成仏も、全部条件を全部撤廃して、全部の成仏が説いてあるのは法華経のこの教えだけなんです。この法華経を生きて初めてお釈迦さんの全ての命が平等だということがこの教えとして完成されているということなんですよね。だから本当にね、あの相撲協会、もうちょっとね法華経まで行ってもらいたいなというふうに思うんですよね。本当にくだらない、あんなことにまだこだあだこだって毎日時間を費やして、この同じあのその場面のこのね、このビデオを見せられるような時間を無駄にこのしてますけども、もっとこの本質的なことをですね、この話す人がいないんだろうかと、もう全体がもう本当にそのレベルが低くなってしまってるのかなと思ってですね、がっかりしてるんですよね。本当にひどい話だなというふうに思いますよね。
さ、土壌に上がったのは看護師さんが上がっちゃったんでしょ。
そう
倒れちゃったから、
男何にもしてないんだよね。ぼーっとしてるだけ。ねえ、だったらあのそのなんていうか相撲関係者がね、その心臓マッサージの講習を受けて、そのね即座にできるとか、そのあんだけの興行するんだから、土俵際にお医者さんをいつもこのね雇ってその置いとくとかいうふうに、そのあんな事件が起こるまでそうやってしてるもんだと、その僕らは思ってたわけですよ。だって普通の時だってみんなね、何かあった時にそのどうしようかということをみんな話し合いますからね。あ、そんなこともしてなかったのかと。それからやっぱ人が倒れてんのに、そのね、その全部を取り仕切る巡業部長っていう人がその駆け寄りもしない、土俵の上にその駆け上がって個性合わせって指示する人もいない、どういうことなんだろうと。それで女の人は上がっちゃいけない、バカじゃないかと思いますよね、見てて。ね、性別の問題じゃなかろうと思うんですよね。
上がった看護師さんはなんか倒れた市長さんの。
そうらしいね。うん、
あの病院
だから思わず駆け上がる人に、私は女だからとか男だからとかいう思いなんか何もないわけですよ。ね、人間として人間を救わなきゃいけないと。ね、あの人は私 あの雇っててくれた院長さんだとか、そんなことは関係ないわけですよ。もう何しろ自分、ね、誰も何もその手をこまねてやってないんだったら誰か しなきゃいけないという気持ちで言ってるわけですよね。だから本当にね、もうあの人らはもう本当にアホだなと思って、もうアホの見本みたいなことやってるなと思って、伝統ってのはそういうもんだなと思ってびっくりするんですけども、私たち自身もね、昔からこうだからとか言うじゃなくて、なんで昔からこうなのか、ね、その昔からそのずっと悪いことやってんのか、昔からいいことをやってんのかっていうこともよく考えて、この生きていかなきゃいけないということがよくわかるわけですよね。さあ話は飛びましたけれども、今読んだところはですね、先月のところでですね、はいはい、どうぞ。先月のところで、この大聖人様が辰の口のこの法難に遭われる前の、首の座にその引っ張られていくその前のこの段階のこの草案をこの襲われたところをですね、お話をしましたので、今日は今読んだところの、 今読んだところの、辰の口に、この向かうところと、それから辰の口のこの首を切られるこのその瞬間のところですよね、そこのところをですね、そのところのこの情景というものをですね、このお話をしたいというふうにこの思うわけなんですね、先月のところもね、この最初のところに、912ページの最初の行のところに、幸いなるかな、法華経のために身を捨てんことよ、草木神戸を放たれば、イサゴに小金を変え、石に玉を飽きないるがごとしというそのお話をしましたけれども、今日読んだところも、今夜首切られえまかるなり、この数年が間願いつることこれなり、このシャバ世界にして記事となりし時は鷹につかまれ、ネズミとなりし時は猫に食らわれき、あるいは猫の仇に身を失いしこと、第一未人よりも多し、法華経の御ためには一度だも失うことなし、されば日蓮貧道の身と生まれて父母の功用を心に足らず、国の恩を報ずべき力なし、この度首を法華経に立てまつりて、その功徳を父母に栄光せん、その余りは弟子旦那等に省くべしと申せしこと、これなりと申せしかば、というふうにこの示されて、本当にこの法華経のためにこの自分がこの命をこの落とすということは、この日蓮にとってそれは本望であるということをこのおっしゃっているわけなんですね。それまでこの法華経の行者としてこの生きてなかった時代にはですね、もしこの動物のこの記事にこの生まれればですね、鷹の餌食としてこの鷹にこの捕まって食べられていただろうとですね、もうあの何て言うんですか、あの鳥がこの獲物を見つけた時のこの速さってすごいですよね。このシューッとこう飛んでてね、それであのまあそんな鷹があのこのあの普通の私たちが住んでるようなところにはいませんけど、この辺でいるって言ったら、あのサギとかですね、そういう鳥がですね、獲物をこの捕まえる瞬間っていうのをたまに見ることがあるんですよね。よく見るのはね、みゆきの川、みゆきのところのね、あの川を渡るときにこう川がこう、こうなんかこうみゆき橋のところこう流れてますよね。あそこにね、このサギがね、空をグライダーみたいにさーっとこう飛んでるでしょ。そしたらね、急降下でね、カーッとこうね、こう来るんですね。ほいで川にね、もうそのまま突っ込んだみたいに、カーッとなってね、ほいでまあこんな大きい鯉をね、このくちばしで挟んでね、飛んでいくんですよ。重そうにこうこってね、大丈夫かなって、あれで飛べるのかなと思うぐらいこうやって、それよりも何よりもあれどうやって食べるのかなと思うぐらい大きい魚をね、この挟んでこの持っていくんですけどね、すごいなと思って、あんな高いところからね、あの魚が泳いでるこの姿をね、この見るっていうことがね、すっごいなと思ってね、このびっくりするんですけどもね、人間のね、この視力のね、10倍以上あるってこの言われますね。それからね、犬のね、この匂いを嗅ぎ分けるね、この嗅覚、これはね、8キロ以上、このもう特にね、 この思春期の思春期のっていうか、そのオスとメスをこの何ですか、あの識別する時のね、その能力はね8キロって言うんですよ。8キロも離れたら風も吹いてるだろうし、そのいろんな匂いもね入ってるだろうに、どうしてその8キロも離れてて分かるんだろうと思うんですけども、もうねそのもう何ていうんですか、この数字で言ったらね、その警察犬みたいに能力のこの優れてる犬だったら人間の1億倍その収穫が優れてるって言うんですよ。1億倍って言われたって何も分かんないですよね。なんていうんですか、僕らちょっとね、おならしただろうとかいうぐらいのその感覚しか分かんないわけだから、ちょっと時間が経てばね、ちょっとしたこう空気が拡散されれば分かんなくなっちゃうぐらいのその収穫しかないんですけど、はあ、そうやって考えたらもうなんていうんですか、超能力みたいなもんですよね。超能力みたいなもんですけどね、全然気づかないようなものが気づける。だ人間は人間が一番偉いと思ってるんですけど、もう全然その能力別に考えた時にもう考えられない能力をそれぞれの動物や植物が持ってるということがわかるわけですよね。だからただなんかわかんないけど記事に生まれてきた時には一生懸命その相手を探して、それでその卵を返して子供を作って子孫を繁栄させようと思って細々と生きてても、もう鷹に狙われればもうそのままその食われてしまうようなこの一生で終わってただろうとですね。それからネズミに生まれてこの来た時には猫に捕まってその食われてこの終わってただろうと。猫はあんまりネズミ捕まえても食うためにその今ちゃんと餌食べさせてもらってるからね。だからなんかちょろちょろ動くのに反応するんでしょうね。相手はネズミであろうが何であろうが構わないわけですよね。だからだけど昔の鎌倉時代の猫はネズミは大事な食料だったと思うんですけどもね、簡単にそうやって捕まってその食われていて、食われてしまっていただろうとですね。キジどころじゃね、ネズミに生まれてきたら何のために生まれて何のために死んでいくのかっていうようなことも何も考えないでその一生がそうやって食われて終わっていただろうと言うんですよね。また人間として生まれてもですね、やっぱり武士の世界とかこの世の中っていうのはもう理不尽なことが当たり前のこの世界でしたから、力ずくの身分制度が当たり前の、今平等平等ってみんな言ってますけども、平等じゃないのが当たり前のその世の中だったわけですよね。そういう中でその妻を恥ずかしめられたり、その子供が虐待されたりというようなことが平気で行われるような、そういうこの時代において、その妻や子供の仇としてこの強い相手にぶつかっていって、そして逆に殺されてしまうということも再三再四あっただろうと言うんですよね。そういうような一生とそういうような死に方っていうものが第一未人、もう数えきれなくて数えきれないほど生まれ変わり死に変わって繰り返されていたような、そういうこの命だっただろうと。そのたくさんのもう本当にこの土のこの砂粒の数ほどの生まれ変わり死に変わりの中で、日蓮は一度も法華経のために命を失ったこと、法華経のために命を使ったことっていうものは一度もなかっただろうとですね。だから今この時この法華経のために自分の命というものを示して、そして法華経のために自分の命というものがもしなくなるのであるならば、それは本当に千載一遇のですね、この尊いその 生き方であり尊い死に方であるというふうにこの日蓮は本当にこの思うんだと。もしそのことがそういうふうになったとするならばですね、一番に自分を産んでこの育ててくれたお父さんやお母さんたちのこの親の恩というものに報いたいと、親にこの功徳というものをこの向けたいとですね。そしてこの南無法蓮華経の法のもとに集まったところの弟子たちにその残りの功徳というものを向けたいというふうにおっしゃってるわけなんですね。そういうこの生き方に自分が出会えたということがですね、日蓮は嬉しいと。その理由は本当に理不尽な、めちゃくちゃな、その幕府の言い分はめちゃくちゃだけども、だけども日蓮はそのめちゃくちゃな中でも法華経のためにそういうふうになったということは日蓮としては本当にありがたい、その嬉しいことなんだということをこの言ってるわけなんですね。そしてこの大聖人様がね、役人の家からね、軟禁されてる役人の家からね、軟禁されていた役人の家はね、この地図で言うとね、この鎌倉っていうのは鶴岡の八幡宮が真ん中にあって、そしてその鶴岡の八幡宮から海に向かって参道がまっすぐ伸びて、で由比ヶ浜がこのあるわけなんですね。それをまっすぐ上から見たときに、右側に大聖人を軟禁していたところの役人の屋敷がこのあります。そして辰の口は左側に、この左側の方にこのあるわけなんですね、ちょっと遠いところに。だからここを牛虎の時刻に出発して、それで辰の口に向かうということは、この鶴岡の八幡宮からまっすぐ伸びている参道をこの横切るということになるわけですね。横切る。で、参道はまっすぐこの作られてますから、石畳で作ってありますから、参道だということはもう真っ暗な、その鎌倉時代の真っ暗な街灯も何もないその中でも分かるわけですね。そこを横切るときに大聖人様は馬から下ろしてもらって、参道を北にまっすぐ見つめて、そしてその参道の先に鶴岡の八幡宮があるということですから、その八幡大菩薩、この八幡宮に向かって八幡大菩薩、八幡大菩薩は初天前人としてその務めを果たしているのかとね。初天前人はこの法華経の南無法蓮華経の法というものを守るということを一番の務めとしているはずじゃないかと。今日蓮は法華経の行者として今こういうふうにその扱われていると、そのことに対して初天前人の働きっていうものを一切感じることがないと。八幡大菩薩、その務めを果たせということをですね、この示され、つまり私の命を守ってくれとかそういうことを言ってるんじゃなくて、日蓮が法華経を世の中に広めたいということに対して初天前人の働きっていうものを感じることがないけれども、初天前人は今何をやってるんだということを、この八幡大菩薩、暗闇の中の八幡大菩薩に向かって大聖人様は訴えるわけなんです、ね、そこから四条金吾の屋敷に使いを出すわけですね。使いを出すですね、使いって言ってもね、きっとね、その武士に頼んだと思うんですね。もう死んでいくっていうことですからな、死んでいくということですから、その最後の頼みとしてそのお願いしたと思うんですよね。たまたまそこにその取り掛かりの人がいたなんてことはありえませんからね、真夜中に。そしたら、まあ、大聖人の願いを、まあ、聞き届けてくれたんでしょうね。で、大聖人を軟禁してたということは、 もう大商人がどこにその軟禁されてるかということをもう一切その情報をシャットアウトしてたから、鎌倉の信者さんはどんだけ調べても分かんなかったわけですよね。そう分かってたらそのみんな大商人がいるところにその行きますよね。だって分かんないから行きようがないから、もう自宅待機っていうか、もうまんじりともしないでどうなってるんだろうかっていうことで家で心配してるしか方法がなかったわけですよね。池上兄弟もいる、四条金吾もいる、ね、そのいろんな人がその鎌倉に信者さんとしているわけですけれども、誰も何にもすることができなかった。そこへ大聖人様が四条金吾の家だけに連絡を入れたわけですね。夜中のことですから四条金吾からもう急を駆けつけて、その自分が行く大聖人のところに行くしかもう時間がないから、他の信者さんに連絡するなんてことはできませんよね。で四条金吾は4人兄弟、ね、その4人がその時は四条金吾をはじめ他の3人もみんな大聖人の信仰してたんです。で4人が心を合わせて大聖人様のところに駆けつけますね。そして辰の口に大聖人様の乗っている馬のこの草輪を取って、そして大聖人にお供します。そしてどう考えてもこれは大聖人様が殺されるんだなということがわかります。辰の口は処刑場ですから、処刑場へ連れて行かれて殺されないってことはありえませんから、これはもう武士としてもそのことは分かってるわけですよね。それでだんだんだんだんこのね、この処刑の準備がこの進んでいきますね。前もお話ししましたけどね、辰の口っていうのはね、辰っていう字がついてるところはね、その川がこの多いんです。川がね、この竜ってのは暴れるでしょ。だからその川もこの氾濫して暴れますよね。だから水関係のものは竜がこの収めてるというふうに考えますので、辰の口のところにはこう川があって、辰の口っていうことはその川の河口ということなんだね。河口、それで由比ヶ浜もそのこの海のこの砂浜なんですけど、みんな由比ヶ浜今そのみんな海水浴とかしてか一緒にみんな楽しく遊んでますけど、処刑場だったんですね由比ヶ浜も。で由比ヶ浜の処刑場、 要するに海でこの処刑、海の近くで処刑をして、川口で処刑をして、そして汚れをその注ぐっていう、そういう意味があるわけですね。で山の中には処刑場ないわけです。みんなそうやってそのこう自然にこの現れて、その汚れをそのこの注いでくれるっていう考え方で、そういうところに処刑場があるんです。で由比ヶ浜の処刑場は泥棒をしたとか人殺しをしたとかいうその罪人のこの処刑場。処刑場にもその位があるわけです。位がね、辰の口の処刑場はそういう泥棒をしたとかそういうんじゃなくて、思想犯というかそういうその位の高いその人をその殺すときにこの連れていく処刑場なんです。だから大聖人はそっちの位の高い方の処刑場の辰の口にこの連れていかれたわけです、ね、で処刑には処刑のだんだんだんだんこう順番手順がありますから、時代劇見てるとこの切腹するこの場面に衣装とかこのいろんなね、この準備があるでしょ準備がありますよね。そういうこの順番がこの進んでいく中で、四条金吾はあ、これはもうダメだなということを覚悟して、そしてもう太刀持ちがね、大聖人様の後ろに斜め後ろに構えた時に、四条金吾はそのただいまですというふうに言って、自分もこの老いばらを切って大聖人と共に果てようというふうにその構えたんです。その時に 大聖人様はその処刑を一時ストップさせて、ね、これほどの喜びを笑いかしと、ね、こんなにその尊い名誉なことがあるかと、ね、そしてあなたに普段から教えているように、この法華経はそうやって死ぬための教えじゃないんだと、生きるための教えなんだと、あなたは日蓮がどうやって生きたか、どうやって生き抜いたか、どういうふうに生き抜いた結果殺されたのかということを、あなたが他の人たちに伝えなきゃいけないんだと。そしてあなたも法華経のためにそうやってただ死ぬっていうんじゃなくて、法華経のために生きて生きて生き抜いて死ぬということが大事なことなんだと。法華経のために日蓮は死ぬんじゃないんだと。法華経のために生きたからこうなったんだと。だから日蓮の後追いをして死ぬっていうことは、それはいけないと、許されないということを言うわけです。ね。これすごいことですよね。ね。なんか普通のこの時代劇とか、普通のあの戦争ものなんか、この見てるとね、一緒に死んでくれてありがとうみたいな。なんかそれが美しいみたいなことをその表現してますけども、大聖人は何のために生まれてきたんだと、ね、ただその死ねばその美しいなんてそんなもんじゃないだろうと、ね、何のために命を使ったのかということ、法華経のために日蓮は命を使ったんだと、ただ法華経のためにこの死ぬんじゃないんだと、生きて生きて生き抜いてこういうことになってるんだと。それを要するに自分の心に焼き付けて他の信者さんに伝える役目がそのあなたの役目なんだということをですね、この示されてこのいるわけなんですよね。そのことをね、この大聖人様が身をもってこの示されてこのいたわけなんですよね。それからね、辰野口の方角からするとね、辰野口、さっき言ったこの地図で言うとね、辰野口がその河口にあって、それでこの鶴岡の八幡宮から伸びてこう由比ヶ浜がこうこっちにあるってですね。で江ノ島っていうのはね、この先によくテレビで江ノ島からのこの映像ですとか言って天気予報かなんか出てくるけど、あの江ノ島っていうのとこの辰野口っていうのはこういう斜め方向にこの結ばれてるわけなんですね。この江ノ島の方角から辰野口に向かって低い弾道でもって、最近その時よりニュースに出ますけども、この火の玉の流れ星でもですね、この本当にこの闇を照らすような低い弾道でもって走るこの流れ星を火球っていうんですね。火の玉って書いて火球っていうふうにこの呼ぶんですけども、それはこの落っこってドガーンとかその言わないで、もう空気に触れて真っ赤になって、それでそのままこの消えてしまう、そういうこの火球っていうものがこの江ノ島の方から大聖人が辰野口から海に向かって南を向かって見たら、こっちの方角からこういうふうにこの飛んでくるわけですね。辰野口の首の座に大聖人様がどっちに向かって座ってたかということはわからないんですけども、その大聖人のこの体からするとその海の方角、この斜めの方角からこの大聖人様のこの辰野口の方角にこの低い弾道でもって火球がこの飛んできた。まるでもう明るい月夜のような昼間のようにして、この人々のお互いの顔がどういう顔かということが分かるぐらいにその明るくなったと言うんですね。で後の時代の人はね、そんなもの嘘だろうって言うんですけど、大聖人だけがそんな作り事をこの言うわけじゃないんですよね。そのために
この処刑がこのストップしてしまうわけですね。つまりさっき言ったように今の人間は平気でその町の辻々で人殺しをするんですけど、この大商人の時代の人たちはさっきのトマトの話とかスイカの話で分かるように、その自分にたたりがこのかかってくるっていうことを非常に恐れたわけなんですね。だもんで、もし日蓮を殺して、日蓮を殺したいんだけど、日蓮を殺して日蓮のたたりが自分にかかってきたら困るという考え方で、もうこの通りがかりにブスッと大商人を殺しても殺せるのに、わざわざ処刑場にこの連れて行って、そして一般の町を血で汚すっていうことは自分にたたりが来るというふうに考えますので、ちゃんとした手順でその処刑場で殺すというその方法を取るわけですね。それ本当に念がいってるわけですけども、そういうふうにしてやっぱりその命が軽んじられているにもかかわらず、その命は重んじられてるわけです、その時代の人たちっていうのはね。だからそういうふうになった時に、これはもう自分たちにたたりが来るっていう兆しだっていうふうに考えたわけです。これ日蓮をどうしても殺したいんだけども、もう自分たちはもうたたりにもう半分以上かかっとるというふうに考えた時に、このまま殺してしまったならばもう 100% この自分たちにもうたたりが来るということがもう目に見えているということを考えた時に、自分たちの手で直接殺すという方法はもう取れないということで、この処刑をやめるわけです。ですね。そこから1ヶ月もこの日蓮をどうしようかこうしようかということを議論をして、それで意見がまとまらない。そのうちこの役人の中の幕府の偉いこの人の奥さんが、このお腹が大きくなっている、お腹が大きくなっているということがわかる。そうするとその役人の奥さんが産む子供にたたりがこの集中してきたら、これは大変なことになるということになって、それこそもうみんなが知ることになりますよね。町中の人がそのことを、そのあれあのたたりだというふうにこの言うようになるとですね。今でもね、あのこれ山の猟師っていうのは、あの鹿とかそういうのを取ってね、熊とか取ってね、でそれをこの皮とか肉とか売ってそのなりわいにして生きてるわけですけども、奥さんがその子供を身ごもったという時には、その仕事っていうものをその時代その時期やめるって言いますよね。自分の生活かかってんのにですよ、自分の生活がかかってるのに、その時にもし動物を取ってその生まれてくる子供がもし何かの障害とかあった時にその後悔をするからということで、このそれをやめるわけですよね。やめる、それがもう習慣的にずっと守られてるわけですよね。その時だけやめたってしょうがないじゃないかと思うんですけども、それでもその時だけはそういう摂取をしないということがその大切にされているということなんですよね。そうやって考えてきた時にね、もう大商人様、その役人の奥さんがその身重だということだけじゃないんですけども、大商人をどうしたらいいかということをもう役人ももう決めることができなかったんですね。それでこの大商人を佐渡に流して、佐渡の厳しい自然環境の中で体が傷んで衰弱をして、そして死んでってくれればいいと、そうすれば自分たちが手を下したっていうことにはならないということを、そのあの人たちはその考えたわけですよね。だけど大商人様はそんなことは考えてませんから、ですからその夜が明けたならば、あなた方がやっている理不尽なめちゃくちゃなこの 暗殺と同じことが世の中の人たちの目に触れるぞと、殺したいんだったら早く殺せというふうに、この大聖人の方からその私を殺したいんだったら殺しなさいということを請求して、この迫るわけですね。だけどもう幕府の人間も、また太刀持ちの首を落とす係の人間も、それをすることができなくなってしまったということなんですね。で、私たちは日蓮大聖人様を末法の仏だと、本仏だというふうにこの言うわけですけども、それは大聖人自身もこのことをきっかけにして、自分しかこの時代に法華経の行者はいないという自覚をするわけなんです。つまりこの日蓮大聖人様の教えというものは、法華経の行者というものが仏なんです。法華経の行者がね。だから日蓮がただ一人この世の中にこの南妙法蓮華経の法華経を広めるこの務めというものをこの果たしてきたね。日蓮がこの末法におけるところの仏として生きていかなきゃいけないということを自覚して、そしてこの佐渡に流されるということが決定されるまでに、越智というやっぱり役人の、本間という人の役人の屋敷に軟禁されるんですけど、そこから大聖人様はご本尊様を書き表すわけなんです。そこで一番最初のご本尊を書くんですね。つまりそれまで大聖人様自身もお釈迦さんを拝んでたんです。お釈迦さんを本尊に拝んでたんです。だけど大聖人様はここからお釈迦さんの中身の南妙法蓮華経の法を本尊にしなきゃいけないというふうに、この信仰の志というものを一歩深めて、このご本尊様を表すわけなんです。お釈迦さんが本尊でいいんだったら、ご本尊を表す必要ないんですよね。お釈迦さんが本尊では足りないと。お釈迦さんが本尊では、私たちの命に備わる南妙法蓮華経の命というものを直接感じ取ることができないということで、大聖人様は南妙法蓮華経の文字のご本尊を初めて表し始めるわけなんです。仏でなかったら本尊は表せませんよね。ええ、仏じゃないものが勝手に表して、これみんな拝んでくんないかなっていう、そんなめちゃくちゃな話じゃないもんね。拝んでもらう本尊を表すっていうことは、仏の自覚がなかったら表せないということになりますね。で、大聖人が亡くなってから身延はまたお釈迦さんに戻っちゃったんですけど、大聖人はお釈迦さんから脱皮して、お釈迦さんを拝むんじゃなくて、お釈迦さんが悟った南妙法蓮華経を拝まなきゃいけないっていう教えを説いたにもかかわらず、身延はまたお釈迦さんに戻っちゃったわけです。だから身延の唱える南妙法蓮華経はお釈迦さんが説いた南妙法蓮華経なんです。私たちが唱える南妙法蓮華経はお釈迦さんが修行して悟った南妙法蓮華経なんです。世間の人から見れば同じ南妙法蓮華経じゃないかって言うかもわかんないんですけども、お釈迦さんが説いた南妙法蓮華経とお釈迦さんが悟った南妙法蓮華経は全然違う南妙法蓮華経なんです。ご本尊様に書かれている南妙法蓮華経は、お釈迦さんが我々と同じ凡夫だった時に一生懸命修行して南妙法蓮華経の法を悟った、その南妙法蓮華経の法なんです。それを大聖人様はこの辰の口の法なんていうことを通して身をもって、南妙法蓮華経の法を本尊にしなければならないということに目覚められた。それを本尊に表した。私たちが拝んでいる本尊はそういう この意味を持った本尊なんだということなんですね。だから私たちも大聖人のようにそんな命がけというような時代でないと思うかも分かりませんけれども、日々の生活の中で私たちも命がけで進行していかなきゃいけない。私たちも自分の命に南無法蓮華経の仏の命を見出して進行していかなきゃいけないね。そういう場面が私たちの一生にないかも分かんないけども、でも志は同じじゃなきゃいけないということをですね、この辰の口のこの法難にあたってですね、深くこの場面というものを通して私たちの信仰と大聖人様の生き方というものが重なり合ったものでなければ大聖人の信仰をしているということにはならないよということをですね、よくこの考えてもらいたいというふうに思うんですね。